主は皆さんと共に。マルコによる福音。
主に栄光。
その時ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから、神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も姦通の罪を犯すことになる。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の、第一朗読、創世記の2章はある意味最も美しいところの、一つであろうというふうに思います。神様が人間に、男の人に言うわけですね。人が一人でいるのは良くないと。彼に会う、助けるものを作ろう。人間はもともと一人で生きるように、作られていない。助け合うように私たちは、作られているということですね。そしていろいろな鳥とかですね、被造物は、助けるものでなくて、結局はそのアダムのあばら骨の一部を抜き取って、そこでこの女エヴァを作るわけですね。そして今日の、福音書にも入ってますけど、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。もともとは一つだったものが、男と女に分かれている。そしてそれは互いに助け合うためであるということを、神様が言われているわけですね。これは本当に素晴らしいところの一つではないか。私たちは、互いに助け合うようにもともと作られている。それはもともと二人は一体だったからですね。だからまたもう一度一体になって助け合うということですね。それは非常に素晴らしいことだと思いますが、ただ福音書に書かれている現実も私たちはやはり見なきゃならない。この離縁の問題ですね。それで、この夫が妻を離縁することは律法にかなっているか、ファリサイ派の人々が聞くわけですね。でもそれで、律法にはちゃんとこのモーセはですね、離縁状を書いたら離縁することができるというふうに言うわけですが、イエス様の考えはもっと厳しいものになって、それはあなたたちの心が頑固だからこのような掟をモーセは書いたと。でも実際のところは、この神は人を男と女にお作りになって、二人は一体となると。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないというですね、ある意味非常に厳しいことをイエス様は言われる。結婚するということは、人間同士の思いだけではなくてですね、神様がこの結び合ってくださったものだから、人間が勝手にそれを離してはならないということを、おっしゃるわけですね。 まあ、ここから、まあ、皆さんご存知でしょうけど、あのカトリック教会は、まあ、このイエス様の言葉があるから、まあ、離婚をこう認めていないというですね、まあ、立場を取っているわけですね。ただまあ現実に私たちのまあ家庭ではですね、まあ、なかなかこの現実がうまくいきれないということもまああるので、まあ、様々な苦しみがまあ生まれてくるのもまあ認めなければならないことだと思いますね。このもともと男と女は一体だったからですね、それを一つにくっつけますと言ってるわけですけど、あの一旦分かれてくっつけるので、なんていうんですかね、この割れ目のギザギザが合わないっていうかですね、この元のまん丸くなかなかならない、そのちょっとこうなんか衝突したり合わないところが、まあ実際あることもこれも認めなければやはりならない、一体になると言っても一体になれないところが私たちの多々あるということ、まあそれは実際認めなければならない、まあ、ことであるだろうというふうに思います。まあ、それで私たちはまあ苦しむとも言えるし、傷つけてしまうこともあれば傷つけられてしまうこともあるのが私たちの現実であるというふうにまあ認めざるを得ないというふうに思いますね。まあ、ある時まあ私が知り合いで新谷のり子さんという歌手がいるんですね。まあ皆さんご存知の方もおられるかもしれないですけど、その、若い頃にフランシーヌの場合はってことで、まあ、テレビに出るぐらい有名になったまあ、歌手の方で、後から彼女はカトリックになってですね、まあ、今カトリック信者なんですけど、まあ、いわゆる社会派というか、まあ、その時も反戦歌手と呼ばれてたんですが、まあ、社会的な問題をいろいろに関わる深く関わっていて、まあ、私が大阪の釜ヶ崎にいた時に割と親しくさせていただいてたんですけど、まあ、私自身は彼女のことを非常に尊敬していてですね、まあ歌手として素晴らしいけど、なんていうんですかね、この生き方と歌とか一つになってるんですよね。その生きてるそのライフスタイルとその自分で歌ってるその歌詞の内容が一つになっている。だから人間にこの嘘がないっていうか、本当にこの貫いて、大切なものを大切にして生きておられるので、まあ、非常に私は尊敬してるんですけど、でもその彼女が一度ですね、彼女は若い頃ずっと独身で、年を取ってから結婚されたんですね。その割とかなり遅い晩婚だったんですけど、ある時彼女が私にこう言ったんですよね。結婚して何が、まあ、何に気づい、まあ、良かったか、何に気づいたか。で、それは彼女はこう言ったんですよね。そのね、その正義を追求して、だからこの社会的な矛盾とか、この世の不正とか、いろいろこう厳しくこう、こう追求したり、それを訴えたり、まあ、デモもねされてたり、まあ、そういうタイプの方だったんですけど、結局結婚してですね、この、まあ、一人の男性と共に生きていくのは結局は難しいことがいっぱいある。結局自分の中のエゴイズムとか自分の中のとらわれとかっていうことで、結局こういろんな難しさがある。で、彼女は言うんですけど、結婚して一番良かったのは自分がそれで謙遜になれることだって言ったんですね。謙遜になることができる。つまりね、その社会正義とかなんか言うとついかっこよくなりますけれども、でもそうでない自分にも気づけた。まあそれは本当に大きなお恵みだということを、まあ、彼女は言っておられたんですね。で、それを聞いて、まあ、もっと昔のことを思い出したんですけど、私が司祭になる前に、司祭女会の前にですね、まあ、いろんな人からいろんなおめでとうとか言われたりしたんですけど、まあ、一人の私がものすごくまだ尊敬している方がおられて、まあ、大学の先生で、まあ、私の恩師の方だったんですが、まあ、カトリック信者として素晴らしいし、そしてその夫婦関係が素晴らしい方なんですよね。その奥さんと共に本当にこのいろんなことをなさっている方だったんですが、で、彼が私に言ったんですよね。彼は若い頃進学生だった時もあったんで、結局神父にならず、結婚された方なんですけど、で、彼が私にこう言ったんですよね。自分は結局神父にならなくて、結婚生活を結局選んだけど、君はだから私はですね、その神父になるんだから、頑張ってほしいと。でも彼が自分のことを振り返ってこう思う、神父に ならないで結婚したことの 一番の恵みは何なのか。で彼はこう言ったんですね。それは謙遜になることができたって言うんですよね。まあ外から見てものすごい素晴らしいカップルなんですけど、カップルだったんですけど、でもそれでもやはり結婚生活の中でやはり自分の自我とかとらわれとかですね、相手のものもあるかもしれない。だから結婚生活を通して自分は本当に謙遜になることができた、まあ、それは大きなあの恵みだったということを、まあ、彼が私にまあ分かっちゃってくれたことがあるんですが、結局、まあ、それはもう夫婦関係だけじゃないかもしれないけど、私たちが互いに愛し合って生きていくときに、愛を生きていくということは誰しも完璧にはできない。でその完璧にできない自分の弱さやとらわれ、まあ、それを認めて謙遜に生きていくことこそ、この愛を生きていくことの中の最も大事なことではないのか。でそれをですね、イエス様は神が結び合わせてくださったというふうに言ってるのではないかというふうに思います。つまり人間的な思いではなんでこの人と結婚しちゃったのかとか、なんとかなんとかいろいろね、まあ、思う方ももちろんね、おられるかもしれないですけど、でもやはり神様の恵みというか働きはもっと超えてるところにある。でそれを私たちは生きるように、まあ、呼ばれてるのではないかと思うんですね。で結局自分のことを考えても同じなんですね。二十歳の頃、大学生になりたてぐらいの頃ですけど、やっぱりその時は思うんですけど、やっぱものすごく今から考えたら傲慢だったってつくつく思うんですけど、まあ、その時は自信満々だったんですよ。その結婚したら自分は立派な夫になれるっていうふうにうぬぼれてたんですね、その時は。でもちろんまあ結婚せずに神父さんの生活選びましたけど、それはもう全く後悔がない。人間を愛するよりも神様を愛するっていうことで貫いて生きる、それはもう全く OK なんですけど、イエス様は本当に第一に愛していくということですね。それに、まあ、未だに何の疑いもないですが、でも同じなんですよね。十分に愛することはできない。不忠実だったり不誠実だったり、自分の弱さにとらわれたり、結局のところこの中年になって思うのは、やはり謙遜に生きる以外にない自分自身ですね。本当に愛を生きようと思うなら、私たちには謙遜さが必要で、謙遜に生きる中にこそ愛を生きていくことの一番大切なことがあるのではないか。できないからってもちろん諦めるわけでもなくて、投げ出すわけでもなくてですね、妥協するわけではないと思います。自分の弱さや、あるいは相手の弱さを受け入れながら、神様の力に頼りながら、それでも私たちは誠実に愛を生きていくようにいつもいつも呼ばれている。だから人間の力じゃやっぱないと思いますね。愛するということの一番の大事なところは、神の恵みに頼りながら私たちはその愛を生きていく。だからここがやっぱりよくわかるんですね。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることができない。たまたま聖書と典礼にね、解説がありますが、やっぱ人間の力じゃ神の国に入らないんですよね。本当の愛を生きることはできない。私たちは謙遜な心で神様に自分の弱さを認め、無力を認め、神に頼ってその愛を生きていこうとするときに、神の国が私たちの中に生まれてくる。まあ、それが結婚であろうが、親子であろうが、あるいは友達関係であろうがですね、まあ、どのような関係であろうが、私の場合は修道生活においてもやっぱり全く同じですね。まあ、そのような、まあ、私たちができる、誠実にできる、まあ、生きていける、まあ、真実の愛、現実的で愛し合っていける、まあ、そのような道を、まあ、絶えず歩んでいくことができるように、 神様が結び合わせてくださったものだから、やっぱりその神様の恵みに頼りながら歩んでいけるようにお祈りしたいと思います。